科学総合研究所タイプ R 基礎研ネトラジー、この放送は基礎科学総合研究所徳川が送りさせていただきます。先ほどの楽曲はエクスプロジェクトさんのものをご使用させていただきました。ありがとうございました。さて、いや、だんだんと暑くなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年はなんだかやたらと雨が多いですね。ちょっと気になったので、各地のここ1ヶ月の降水量とかなんとかを見てみたいと思いまして、ちょっと調べてみたんですけれど、で、まずは東京を見てみたんですが、過去の年平均と比べて、雨がそんなに多いわけじゃないんですね。2月ぐらいはちょっと降水量は高かったんですけれど、ただ、日照時間は少なくいいですね。確かに少ない。つまり雨ってよりも曇りばっかりですね。っていうか、これ東京だけの現象なのかなと疑問に思ったので他の地方を見てみたんですけれど、名古屋は普通のような気がしました。で、大阪はやっぱり日照が少ないですね。ちょっと気になったんで他も見てみると、鹿児島とかでもそうでしたね。やっぱりこれ全国的な傾向のようですね。今年はやっぱり日照が少ない。そういやこれ言っていいのかな。確か日照時間が少ないと服の露出が高くなる傾向があるそうです。私の記憶が確かならば、90年代前半くらいにジュリアナとか流行った時期あったじゃないですか。やたらと女性の、ね、露出が高かったボディコンスーツ、あれも日照が関係してるのではないかと言われたことがあります。日照が少ないので紫外線とか浴びてビタミン D 産生ができなくなっちゃうので、それをねサポートするために皮膚の露出を増やすということだそうなんですけど、まあ男性もねクールビズとかする時代ですし、露出高くてもいいのかな。男性の露出って別にいらねえよな。女性の皆さんどう思われます？きちっと体絞ってる人だったら露出あった方がいいんですかね。基礎科学総合研究のタイプは親父には殴られたことがあります。さて次の話題何にしましょうかね。やっぱ脳ですかね。結構私のサイトで脳ネタをねかなりやってるんですけど、どのくらいあるかなと思って見てたら、脳ネタだけでざっと20ぐらいやってるんですね。でそんなにやったのにあんまりよくわかってない。ちょっと本当に人間脳ってわかんないですね、全然。まず、脳細胞が140億。で、ニューロン数がそれぞれから1万ぐらい出てるわけなんですよね。で、これが我々の意識を形作ってるんですけれども。全部使ってないとか言われてるんですよね、これ。一説によると。まあ、最近は、それなりに使ってんじゃないかっていう説もあるんですが、まあ、どっちにしても、その記憶容量、どのくらいだっていうのを、ね、例えばコンピューターの、なんとかバイトとかそういう単位に直してみたらどうなるかということを、まあ、諸説あるわけですけど、大体でもオーダーはそんなに変わんなくて、まあ、記憶容量大体、ペタのオーダーだと言われてます。ペタって言われてもちょっとわかんないんで、DVD に換算してみますと、まあ、ざっと DVD、10万枚。で、これが1ペタバイトですから、人間の脳をね、10ペタバイトとかいう説もあるので、その10倍。もしこれ、この中にある情報量、お金直すとすごいことになりますよね。例えばこれ、音楽とか映画なんてのも入ってるわけなんですよね。あとドラマとか。 で、もちろんそれより大事なのは、皆様の体験がいっぱい入ってるんですよ。すごい経験してる人とかいますからね。例えば、推しさんとかね、あの人の脳とかダウンロードしたらやばいですよ。ほんと放送禁止ですよね。放送禁止大脳。なんのこっちゃ。極端な話、体の方ってそんなにね、高いもんじゃないんじゃないかなと。意外と安く作れるんじゃないかと。例えば、現在、幹細胞とかそういうの研究されてますよね。あと、サイボーグの研究なんかも進んでて、まぁ、ちょっと後で話するかもしれないですけど。で、あとまぁ、ね、生体神話素材、いろいろありますけど、まぁ、この3つぐらい。まぁ、いずれにしても、脳をどうこう、まぁ、例えば脳を再現するとかに比べれば、ね、全然これ安いんですよ。脳なんていくら金突っ込んでも、今のところ再現どうやっていいか全然見当つかないんで、いつできるんでしょうね。いや、いつかはできると思うんですけれど、俺の生きてるうちはちょっと無理かなとか思ったりしますね。まあ、そんな脳なんですけど、そんだけいっぱい情報入ってるってことは、その情報を採取とかしたいとしたら、どういう方法があるかなと。これ、ちょっと話してみます。まあ、二つ方法があると思いますね。一つ目がまず、脳波を取る方法。外部から脳波を取って、まあ、そこから、情報を、何らかの情報を取得する。まあ、一部でいいんですけどね。ただこれ、難しいのは、ノイズがいっぱいあるんですよね。血流なんかもそうですし。まあ、一番大きいのは、人間の脳自体が、まあ、雑念いっぱい抱えてて、まあ、何を取ってるのかよくわかんなくなっちゃう。渾身しまくりみたいな感じで。もう私とかもね、雑念ありまくりですし、いや、悟られてなくてよかったですよ。ほんと悟られとか大変ですよね。あ、ちょっと話逸れちゃいましたけど。まあいいや。もう一個の方法ですけど、神経に直接回路かなんか繋いじゃうって方法が考えられますね。これをうまいことやったら、例えばロボットアームぐらいは動かせるんじゃないかな、というより、実際動かしちゃってますよね。なんかちょっと、情報しとくと話逸れてサイボーグの話に戻っちゃいますけど。まあでも実際動かしてる人いますよね。義手。テレビとかでご覧になった方も多いと思うんですけど、考えてみたらもう、サイボーグは実現していると言ってもいいんじゃないでしょうかね。いや、すごいですよね。まあ、さすがに 100% 人間の腕とまでは再現できてないんですけど、ただ、足動かしてる人もいましたよね。あと、まあ、部分的ですけど、人工臓器もね、できつつありますし。ただ、ちょっと2点ほど気になることがあって、これ、ちょっと、装着するにしても、訓練が結構必要になるんですよね。まあ、つけた瞬間動くっていうわけでもないと。当たり前なのかな、これ。まあ、でも、我々って生まれてすぐの頃って歩けないわけですよね。ハイハイして、タッチして、世界歩き出す。こういう訓練をやってね。で、でもまあ、そういう訓練って、やってなんとかなるんだったらそれでいいんでしょうかね。ちょっとここでもう一つのね、気になる点なんですけど、いきなりあれなんですけど、乙武さんっていらっしゃるじゃないですか。あの乙武弘忠さん、あのご体不満足の方ですね。仮にあの人に義手や義足をつけたら歩けるようになるんでしょうかね。これなんですけど、ひょっとしたら、例えば私とか仮に、まあ、手足なくして、義手義足をつけて訓練して歩くよりも、厳しいんじゃないかな、と思います。これはどういうことかと言いますと、ちょっと理由がありまして、脳の、まあ、機能的な問題ってみましょうかね。具体的に言いますと、幼い頃に彼は歩く訓練ができなかったわけですよね。 で、そういう脳の機能的な部位がない。あ、でも、乙武さんって結構運動神経いいですよね。で、それやっぱり運動神経いい人の方がちょっと歩くの早いのかなとか思うと、実は意外と早いかも。どっちやな、本当に。まあ、ちょっと変なこと言っちゃいましたけど、実のところ、この辺脳から情報を取り出すとしても、全く関係ない話じゃないかなと。どういうことかと言いますと、脳から情報を取り出すのに対して、人間の側がある程度訓練が必要なのかなと。脳の情報を、まあ、出す訓練が。まあ、人間の脳って結構いい加減の部分もありますけどね。だから、極端な話、取り出した情報自体が嘘の可能性もあると。ね。それはまあ、もうそれで面白いかもしれないですけどね。割り切って情報取得を行うなら、それなりに情報の取得っていうのはまあ、多少できるんじゃないかなと私は考えてます。逆に入力の方もね。まあ今のところ根本問題として、どこから何をどう取ればいいか全然わかんないんですけど、大まかなところはそれなりにわかってるんですよね。でも、むやみにいじると、パソコンのメモリから情報を読んで、まあどうこうしようっていうなもんで、まあ実際それやったらまあ結構厳しいですよね。まあ技術ある人は別として。むやみにやると元の情報を壊してちゃいそうですしね。でも、まあちょっと読んでみたいですね。入力に関しては、人間についてる五感を使った方が多分楽じゃないかと思います。人間のまあ五感っていいセンサーですからね。高性能のセンサー。変な言い方ですけどね、これ、脳への情報の入出力っていうのが人類を救う鍵になりうるのか、みたいな。あるいは、おもちゃになり下がるんでしょうか、みたいなね。例えば、バウリンガルとかあるじゃないですか。あんなノリで。基礎学生の研究所、ハイパーアル。人生だったら、そこ。あと、うちのサイトで多いネタっていうのをちょっと見てたんですけど、食ネタもまあ多いんですけど、脳ネタほどは多くないですよね。まあ多いっちゃ多いんですけど、豆腐とかね、食う方じゃないけど、まあそうですね。あと保存食ネタも、液体で暮らしたこともあったし、バレンタインの頃にチョコネタにしたりね。あ、でも本当に食って大事ですよ、皆さん。人間に食えるものの制限があるんで、ますます大事なんですけどね。どういうことかと言いますと、同じ遺伝子を、まあ、人間とチンパンジーって、まあ、ほとんど同じ遺伝子持ってるってよく言われてるじゃないですか。ところが、人間とチンパンジー比べると、人間の方が肉体的にはすごい弱体化してますね。肉体的に弱くなってる部分って、まあ、顎とか、あと、ね、筋力もそうですね。腕の筋力とか。で、肉体的に弱くなってる分、顎の筋肉から頭が解放されて知性が発達したという説もあります。で、こうやって食えるものに制限がかかったことによって、逆に脳の進化が加速した。のではないかという話もあって、で、その結果、ついには我々火を使うことを覚え、そしてある種の酵素を失ってしまった。ダメじゃん。まあ、顎を鍛えろってよく言いますけど、そこまで言われ、そう考えると、顎を鍛えすぎると、ダメっぽいですよね。まあ、多少鍛えないとダメでしょうけど、微妙ですよね。まあ人間はこんなわけで、そんな肉体的に強いわけじゃないんですけど、かといって遺伝子操作で体どうこうっていうのをちょっと個人的にはあんまりおすすめじゃないなと思うのですよね。だいたいどこかを強くするとどっか弱くなるもんなんで、そんなにバランス取れないんじゃないかなと。まあ、またまあいいや、食にちょっと話戻しますと、 人間に食えないものっていうのと食えるものっていうのが、まああると思うんですけど、まあ1万4千種ぐらいの生物を大体人間食ってるそうなんですが、でも食うだけなら、まあ毒とかなければな、大体いけるんじゃないかなと。のはずなのに、なんで食わないかっていうと、量の問題なのかなと。まあ当たり前なんですけど、大量生産できないと供給の問題で食えないですよね。まあ逆に言うと、大量生産できて、まあ食える形にできたら食える。例えば人間プランクトンは食えませんけど、魚やクジラ、貝が食ったプランクトンを間接的に食べることはできますよね。プランクトン食の生物を食べるっていうのは、生態系の、まあ、定時消費者を食べることになりますので、比較的ロスは少ないというメリットがあって、まあ、ロスが少ないのと、あともう一つ、生物濃縮の問題がね、少ないですね。うん、生物濃縮、工事消費者になると、どんどんどんどんね、水銀とかなんとか溜まっちゃうんで。ということは、ヒゲクジラ食う方がマグロ食うより水銀少ないんですよね。なんて言うとまたグリーンピースが怒るかもしれないけど、事実ですよね、これ。諦めて敗北認めろと言いたいんですけど、まあ認めたくないでしょうね。いや、別に若さへの過ちとか言いませんけど、あんまり似てないなぁ。ちょっと、一旦 CM 入ります。でちょっと一旦 CM 行っちゃいましたけれども、まあいいや、愛をネタにすると書くと、まあひどいやつですけど、とっかいひっかいしてる人っていらっしゃいますよね。石田さんとか、まあなんだったっけ、不倫の文化、不倫は文化の次は不倫はメジャーですから、不倫はいいね、不倫は心を癒してくれる、人類の作った文化のキャンだよ、そうは感じないかい。あ、それは石田さん違いですし、大体似てませんし。まあ、そうやってね、優秀な遺伝子を拡散させようとする勢力のある一方、拡散するばっかりだと遺伝情報が均質化してしまうので、突然変異でそれら以外のものも出現するわけです。まあ、つまり、ね、こういう優秀な、ね、人たちの、ね、遺伝子を広げる力と、突然変異による多様性を保持する力の戦いなんですよ、ある意味。突然変異による多様性のほとんどって大体ダメなんですよね。まあ、もしくはそれ自体何の効果もないとか。しかし、ごく稀に優れたものがある。あるいは、組み合わさると力を発揮する。あと、違ったものが混ざり合う場合、雑種共生という言葉もありますね。まあ、そういう意味では、イレギュラーが集団に活力を与えることがある。自分と違うものと惹かれ合うみたいなね、気持ちと優れたものに惹かれる気持ちみたいな、両方どっちも大事だなと。でも石田さんになれるとも思わないですけどね、なれるとも思わないけど、まあでも私の中にもまだね、可能性っていうのがあるんじゃないかなと、そう思うんですよ。私に限らず、今ラジオの前の皆さんにも可能性があるんじゃないかなと。いろんな可能性が、まあ、その可能性は無限とまで言いませんけど、ゼロではないですよね、断じて。ゼロになるのはまあ死ぬ時でしょうね。まあその時までは精一杯生きたい、そう思います。科学総合研究所隊長は、 て、もう一個話題いってみましょうか。正直なところ、今何人聞かれてるんですかね。25人の方、まあ、トータルで31、まあまあ、30人ぐらいの方が聞かれてるみたいなんですけど、本当ありがとうございます。これは本当、ね、皆様のおかげでここまで来れたかなと。これは嬉しいんですけど、何を言いたいかって言いますと、科学嫌いな人ってやっぱり結構まだいらっしゃいますよね。まだというか、むしろ増えたかな。どういう人かな。例えばまあね、理科の教師が嫌いだった。数学が嫌だった。これはありそうですよね。理屈っぽいのが嫌。まあこれもありそうだ。理系のがお金にならない。大人って嫌だね。なんとなくダサそうとか、むしろ怖いとか、何やってんのかわかんないとか、ああ、ありそうだ。こういう意識の違いって男女で違いがあるのかな。まあ、どっちにでも一番最後のが一番痛いなぁと思いますね。まあ、で、そういう人ってね、多分、このラジオ聞いてないだろうし、このサイト見てくれないんですよね。残念で仕方ないんですけど。例えばね、野球嫌いの人に野球を押し付けたってダメなんですよね。ただ、珍プレー大賞ってあるじゃないですか。あれ、野球嫌いの人でも見る人いるんじゃないですかね。なんかサッカーとかでもああいうのやってたんでしたっけ。まあ、なんていうかそういうところから親近感を持たせるような、そんな方向性、それが大事なのかなと思います。今の科学者ってあんまそれやらないし、まあ、やってる人いらっしゃいますけど、でもそれ実際の研究と乖離してるとか言われるんだろうな。かといって科学技術出して生きていけるかっていう人いますけれど、それはちょっと違うのかなとも思います。意識がもう乖離しちゃってるんですよね。何が問題なのかな。なんとなくスケールとかスピードの問題の気がちょっと最近してます。どういうことかなっていうと、さっさとやれとか、どんどん進歩しろとか、そんな風に偉い人たちが言うと。でも、そんなことしてたら、普通の人の意識をはるかに上回る速度で科学が進んじゃったんですよね。なんか偉いことになってますよ、ほんと。まあ、産業革命って200数十年前ですよね。飛行機飛んだのってたった100年前ですよ。まあ、この辺はまあね、歴史なんですけど、もっとひどいのがロケットで、宇宙人工衛星が飛んだのが1957年。地球が青かったの人が飛んだのが1961年で、で、人類の偉大な一歩が1969年ですよ。たった12年ですよ、この間。ちょっと落ち着け、お前ら、本当に。まあ、これでご飯食べてる人もいるんで、あんまり言うとそこ微妙なんですけど、あと、ヒトゲノムもそうなんですよね。ヒトゲノム開始が1990年で、終わったのが2001年。まあ、ということにしましょうか。まあ、それでいいや。どっちにしても、やっぱ早すぎですよ、これ。一般の人と政治家とか科学者とかあと軍人さんとかね、この辺の意識格差って絶対ありますよね。この意識の格差ってこれどうやってなくしたらいいんでしょうね。国もいろいろやってるんですけどね。例えばURL から飛べるようにしてるんですけど、ちょっと見てもらえますかね。トップページのとこのサイエンスウォーカーってあるじゃないですか。そこのページから飛んでもらって、そこで、そうですね。ページの10っていうのをちょっと見てもらいますね。で、ちょっとこれに突っ込みたいことが一個あるんですよ。レトルト食品を彼女に出す男は絶対モテないと思う。これだけ言わせてもらいたい。 まあ、これはそれはそれで大きい。このね、無料配布したり東京王冠に載せたりして、まあ興味持ってもらう人が多少でもいたらいいのかなって気はしますね。アイデアというかそういうのはそんなに悪くないと個人的には思うんですけどね。微妙に話変わるんですけど、日経サイエンスって雑誌があります、まあ、これ面白いんですよね、個人的にはすごく。高いんですけどね、アホみたいに。でもこれ1400円ってちょっと本当高いんですけどね、面白いんだけどな。まあね、あのね、あのなんとかあんとかね、あるじゃないですか。あれよりは全然、あれはまあね、あののですからね。まあもっとみんな日経サイエンスを読むべきだと思う。いや本当面白いですよ。あーでも難しいかな。ある意味素人向きじゃないのかな。これが普通に売れるようになると誰が嬉しいかっていうと、俺とかあと俺とかね。まあ安くなるし、なんともな。本家はアメリカなんですけど、アメリカのサイエンシフィックアメリカンですが、これ数百円で25万部出てるそうです。日本のは高いよな。まあなんだもう、ああそうだ、日経サイエンスレディースとか作ったら売れるかな。売れないだろうな。でもこのそういうのが売れる日が来たらね、このサイトのね終わる時ですね。あ、来てほしいな、ちょっとその日。まあそうなったらね、もう女子高生の科学サイトとかがね10個ぐらい切磋琢磨してて、男子だって当然負けませんよ、当たり前ですよ。大学生なんかね、もう男子も女子も何千人もやってるんですよ。そんな時代がね来たら一読者に戻ろうとそう思ってます。来んのかな。磯川の総研のハイパー、昔はラジオ関連サークルを主していました。いやー、まあそんなわけでこの放送はライブドアネットラジオを使用して行いました。ホリエモンどうしてんでしょうね。まあ、また何かやりたいですね、秋とか。例えばまあイラストコンクールや読書感想会みたいなやつね。皆さん知ってます？読書感想会って。まあなんか皆さんに書いてもらうとか。あとね、100万ヒット、これもうちょっと私の根性と皆様のお力添えがあれば実現不可能な数字じゃないと思うんですけど、そうなったらオフ会やろうかなと思ってます。あ、でも未成年の方とか多いのかな。あ、でもまあ飲みなきゃいいのか。そうなのか。まあ飲めない人はそっちで、飲める人は二次会って、ただね、ちょっとさすがにこのサイトでねお金儲けてるわけじゃないので、皆様にもちょっとだけ出してもらおうかななんてそう思います。さてさてさてさて、そろそろと時間の方に なりつつあるんですけれど、まあ名残惜しいけれど、そろそろお開きにしたいと思います。この放送は義蔵科学総合研究所徳川がライブドアネットラジオを使用してお送りしました。それでは皆様、良い夜を。